礼拝を作り上げてくださってありがとうございます。今日は東京、日本中の皆さんと礼拝できることを心から感謝します。皆さんの信仰、そして神様の働きのグッドニュースにものすごく励まされています。そして皆さんのために引き続きお祈りを続けています。2021年大阪中央キリストの教会のテーマは Choose Life、 命を選びなさいという申命記30章19節から取りました。今日は一緒に命を選びなさい、 Choose Life というテーマで学んでいきたいと思います。このメッセージは出エジプトから続いてきたモーセの人生の締めくくりでした。そして申命記の締めくくりこそ命を選びなさいというメッセージでした。申命記は3つのパートに分けることができます。はじめは神様が何をしてくださったかという過去に焦点が当てられます。そして神様が何を期待しているかという現在に焦点が当てられます。そして最後の今日のパートは神様が何をしてくださるかという未来に焦点が当てられています。神様の契約に忠実ならば命と祝福が約束されていました。でも背くならば死と呪いが待っていました。旧約聖書の契約や律法は今の私たちには適用されないです。なぜならイエス・キリストが十字架と復活によって新しい契約を結んでくださったからです。ヨハネの11章25節をお読みします。イエスは言われた、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる。神様は命と祝福を与えたい方です。その神様の思い、力、そして計画はかつてもそして今も揺るぐことがありません。来週はイースター礼拝です。キリストの復活を覚え、そしてお祝いする時です。キリストは復活し、そして私たち一人一人に命を選びなさいと呼びかけてくださっています。私たちが選ぶもの、それが未来を形作ります。まだまだ先が見えない時期が続きます。さまざまな葛藤、苦しみを抱えて希望が見えないと感じる時もあります。でも諦めないで信じ続けていきましょう。神様の祝福を信じて命を選び続けていきましょう。なぜならいつも報いがあるからです。一つ目のポイントは、いつも報いがある。申命記の30章19節から20節を新改訳でお読みします。私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。モーセは命と死、祝福と呪いを前に置いたと語ります。つまり私たちが選ぶものにはいつも報い、結果があるということです。どっちつかず、中途半端、曖昧はありえないです。今私たちが選ぶものが命につながるか、死につながるかです。新約聖書でパウロは同じメッセージをこのように語りました。ローマの6章23節、罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。報酬とは働きの結果与えられるもの、代価です。一方賜物は英語ではギフトです。 送り主の意思によって与えられる、これは恵みです。罪の当然の代価は死であると聖書ははっきり伝えます。死とは肉体的な死だけではなくて、さまざまな形の死があると思います。罪があるときには情緒的な心の死があります。罪悪感、恐れ、憎しみ、また無関心に心が支配され死んでいってしまいます。また関係の死があります。孤独、苦々しさ、許せない気持ち、復讐によって関係が死んでしまいます。霊的な死があります。神様から離れ、そして霊的に死んでいってしまいます。そして永遠の死があります。聖書は必ず最終的な神様の裁きがあると伝えています。神様から離れたままであれば永遠の死があります。神様の思いと計画はこのような死から何が何でも救い出したいというものです。死んでいたもの、心、関係、人生をよみがえらせてくださる力です。それは永遠に続く生き生きとした命です。だからこの神様が与える命を選ぶために私たちは責任を選んでいかねばなりません。正しい責任は命に至る道です。私たちは自分に関して責任を選んでいく必要があります。自分の選択に責任を持つ必要があります。自らの霊的な成長に対して責任を持つ必要があります。自らの罪に対して言い訳せずに認め、責任を取る必要があります。神様に従い、正しいことを行い続ける上で責任を持っていく必要があります。同時に何もしない、何も選ばないことも、それも選択です。それにも結果は伴います。無責任や責任の転嫁にも結果が伴います。責任を果たすことが命と祝福への道です。同時に人に対して責任を持たねばなりません。私たちは人を変えたり支配することはできないです。でもどう人に対して接するかは自分の神様の前での責任です。愛を持って真理を語るのは自分の責任です。人を許して親切な言葉を語ることは自らの責任です。結果がどうあれ福音を述べ伝え、ベストを尽くすのは自らの責任です。健康な小グループ教会になるように使えることは自らの責任です。コロナ禍で会えない中、多くの人たちが責任を持って使えてくださっていることを本当にありがとうございます。特に個人的にこの1年最も感謝している人の一人が織野圭也君です。大阪のキャンパスのグループの圭也君は毎週大阪の教会の礼拝配信のためにこの1年独学で勉強しながら一生懸命仕えてきてくれました。彼は学生として失敗したという過去から来る自信のなさと戦っていました。しかし 自らの霊的な成長のために責任を取ることを決意しました。自信のなさと向き合い、そして必死に学んで成長するために責任を果たしてきました。そして人に対しても責任を果たすように変えられてきました。礼拝の配信だけではなく、キャンパスのグループをリードするために自分の殻を破って責任を果たそうとベストを尽くしてきました。多くの若い兄弟姉妹が彼の模範に見習って同じように責任を果たそうと立ち上がって成長してくれています。正しい責任は命と祝福への道です。だから責任を選んでいきましょう。2つ目のポイントは、呪いを祝福に変えるです。神様は私たちの呪いを祝福に変えてくださいました。申命記の30章1節から3節を新共同訳でお読みします。私があなたの前に置いた祝福と呪い、これらのことがすべてあなたに望み、あなたがあなたの神主によって追いやられたすべての国々でそれを思い起こし、あなたの神主のもとに立ち返り、私が今日命じる通り、あなたの子らと共に心を尽くし魂を尽くし御声に聞き従うならば、あなたの神主はあなたの運命を回復し、あなたを憐れみ、あなたの神主が追い散らされたすべての民の中から再び集めてくださる。神様もモーセも民が従わないということが分かっていました。捕囚となって神様から離れて呪いを受けてしまうことがすでに予言されていました。それでもいつか回復することが約束されました。いつか必ず呪いを祝福に変えることが約束されました。当時契約を結ぶときには自分の命を代価として差し出しました。契約を破れば、あなたは私の命を取る権利があるということを意味していました。私たちが契約を破った結果、捧げられたのは私たちの命ではなく、キリストの命でした。キリストが十字架にかかり死んでくださって私たちを罪から解放してくださいました。キリストが私たちの呪いを引き受けて、代わりにキリストの命と祝福を与えてくださいました。神様の命と祝福の約束は、私たちが何をするかできたかには基づいていないです。それは神様が何をしてくださったかということだけに基づいています。神様のありえない恵みのおかげで、私たちはいつでも命を選ぶことができます。だからこそメタノイアを選んでいきましょう。申命記の30章10節をお読みします。あなたがあなたの神主の御声に従って、この律法の書に記されている戒めと掟を守り、心を尽くし魂を尽くしてあなたの神主に立ち返るからである。謙虚さ、脆弱さ、メタノイアこそ神様の約束する命への道です。ですからたとえ今苦しい、変われない、先が見えないと思っても諦めないでください。メタノイアには必ず祝福があります。去年の12月、クリスマス礼拝で大阪の教会の高校生 津村茜さんがバプテスマを受けてクリスチャンになりました。日本中で支えてお祈りしてくださった多くの皆さんに心から感謝をお伝えしたいです。一人の人が命を選ぶために多くのメタノイアがありました。何より両親の必死なメタノイアがありました。必死に助けを求め、教えられたことを実践して忠実に取り組み続けてきました。また聖書の学びに関わっている多くの姉妹たちのメタノイアがありました。ある既婚者の姉妹は、自分の人生に大変なことがありながらも言い訳せずにメタノイアを選び続けました。自らが変わって模範を示せるようにベストを尽くしました。聖書の学びに初めて入りシングルの姉妹は、自信のなさ、また経験のなさから来る言い訳を捨てる決心をしました。そして自らが模範となってメタノイアを選び続けていく決心をして取り組み続けました。そして茜さん自身もメタノイアを選び続けていきました。救われた後も、今度は彼女が誰か他の人がメタノイアを選べるように、他の人が変えられるようにたくさん用いられていると聞いて心から励まされています。何より神様の素晴らしい祝福と働きに心から感謝したいと思います。神様はキリストを通して呪いを祝福に変えてくださいました。だから私たちはメタノイアを選び続けることができます。メタノイアを選び続けていきましょう。そして他の人がメタノイアを選べるように、私たちもベストを尽くし続けていきましょう。最後のポイントは、力強い神様の命です。力強い神様の命。新明記の30章19節から20節を新改訳でお読みしたいと思います。新明記の30章19節から20節、あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためである。まことにこの方こそあなたの命である。あなたの日々は長く続く。あなたは主があなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われたその土地の上に住むことになる。新共同訳ではそれがあなたの命とありますが、新改訳ではまことにこの方こそ、つまり神様こそあなたの命であるとあります。つまり命を選ぶとは神様を選ぶということです。だから神様を一番に選び続けていきましょう。どうやって神様を一番に選び続けていくのでしょうか。新明記の聖句では、神様を愛することによって、ビロングス、つながることによってとあります。神様が一番に求めるものは愛です。神様との愛において何よりも成長していきましょう。そして今年もお互いに愛し合うことにおいて何よりも成長していきましょう。そして神様に聞き従うこと、ビリーブすることによって神様を選んでいきましょう。信じることには聞き従うことも含まれます。神様はご自身の声だけを聞いて従ってほしいと望んでいます。教会では恵みとしてさまざまなカウンセリングや人を助けるスキルを学びます。 過去から来る不健全な声を学んで、また変われるように取り組むことを助けてくれます。でもそれら全てのゴールは神様だけに聞き従えるようになっていくことです。ですのでますます神様を信じること、聞き従うことにおいて今年も成長していきましょう。そしてお互いに聞き従えるように期待して助け合っていきましょう。そして神様と一つになる、ビカムしていくことによって神様を選んでいきましょう。新明記ではすがるという言葉が使われますが、これには一つになるという意味があります。創世記でアダムとイブが夫婦として一つになったという言葉と同じ言葉がここで使われています。つまり神様は私たちとますます一つになっていきたいということです。私たちが神様とますます一つになることによって、もっともっと神様が望むものに作り変えていきたいということです。ですので神様を愛してお互いにつながって、神様に聞き従って一つになってますます変えられることを通して、神様を一番に選んでいきましょう。最近の私の大好きな時間は毎週水曜日の夜の時間です。3月限定で東京と大阪のキャンパスの合同ディボーショナルを行っています。お互いに学び合い励まし合う場です。毎回若いキャンパスの兄弟姉妹の信仰や学ぶ姿にめちゃくちゃ励まされています。同時に、最近よく思い出すことがあります。ちょうど今から20年前に19歳の時に私はクリスチャンになりました。学生の間に多くの人にインパクトを与え、教会が力強く成長することを夢見ていました。しかし私が大学を卒業するときには同世代の多くの人は離れ去ってしまっていました。自分の信仰もボロボロでした。私自身のキャンパスの終わりは決して良いものではありませんでした。しかしそこから15年、再び大阪の教会だけじゃなくて東京においてもこのように若い世代、キャンパスが再び夢を見ています。神様のために素晴らしい働きをしようと燃えています。私はここに至るために多くの兄弟姉妹が神様を一番に選び続けてくれたということを思い出しました。今では大阪の教会はかつて20代がゼロの教会から教会の約2割が10代、20代の可能性がある燃えているクリスチャンの集まりです。でも そのように健康な教会に近づけるようになれたその背景には、難しい時期でも神様と教会だけを愛して使い続けてくれた多くの兄弟姉妹がいました。ミッションのために全てを捧げて引っ越してくれた兄弟姉妹がいました。仕事を解雇されても教会を優先して大阪にとどまり続けてくれた人たちがいました。経済的に難しい時も諦めずに捧げ続けて犠牲し続けてくれた人たちがいました。神様を一番に選び続けるならば、神様が 命を与えてくださいます。私たちが目指す教会は健康な教会です。神様を一番に私たちが選ぶならば、神様が命と健康を与えてくださると信じています。ですので今年もどんなことがあろうと、何が起ころうとも、神様を一番に選び続けていってください。そして教会はこの神様の命を一人でも多くの人に分け与えていくコミュニティです。だからこそこの神様の与えたい命を選び続けていきましょう。なぜならいつも私たちの選択には報いがあるからです。そして神様は呪いを祝福に変えてくださったからです。そして神様の命は力強い神様の命だからです。この命を選んでいきましょう。もう覚えましたか？命を選んでいきましょう。そして責任を選んでいきましょう。メタノイアを選んでいきましょう。そして神様を一番に選ぶことによって命を選んでいきましょう。今日のメッセージは以上となります。聞いてくださってありがとうございます。